魂に目覚める魔法の知恵袋。
こんにちは、こえラボの岡田です。
こんにちは、リアルスピリチュアリスト橋本恵美です。
恵美さん、今回もよろしくお願いします。
お願いします。
この配信がだいたいクリスマス直前ぐらいでね、世の中もうそういった感じになってますよね。
なんか最近世の中クリスマスと正月が両方並んでませんか？
そうですよね、もうお飾りとかもいろいろやってますし、
なんか昔は一応クリスマス終わり頃にね、はい、出てくる感があったけど、なんかみんな早いなと思って、
はい、ね、季節を先取りがどんどんどんどん早まってるかもしれないですね。
ねえ、本当ですよね。天気もおかしいし。
そう。ねえ、なかなかあれですけど。ね、うん、じゃあ今日はどんな感じで進めていきましょうか。
今日はですね、リスナーさんからいただいているご質問にお答えしようかなと。
はい、ぜひぜひ、じゃあ紹介お願いいたします。
はい。ちょっと話が長かったので、うん、簡単にまとめさせていただきます。
はい。
まあ、人間関係の整理が今年中っていうところがあって、うん、まあ、ずっと断ち切りたいと思ってる、まあ、友人とは断ち切れる流れになったりして、まあ、いろんなことがいい状態になっているんだけれどもというところで、
はい、
一つ気になってる点があり相談させていただければと思います、うん、10年以上仲良くしてきた友人がいるのですが、今年の3月頃に私の方から食事に誘いました、
はい、
その時相手から提案された時間や場所が私には頑張らないといけない状態だったんです、うんうん、で誘ったのは私なのに申し訳ないのですが、改めて別の日にしようと伝えて会わずに終わりました、はい、でその後 LINE のやり取りをしてもいつもはすぐ反応があるのに何のねリアクションもなく、
はい、
あ気分を害したのかなと思い、うん、まあ、それ以来気まずくて連絡できずにいますと、
うん、
でこの状況は自然に縁が切れる状態と見えるかもしれません。で私の気持ちとしては縁は切りたくない、
うん、
一方で連絡できないという気持ちが、まあ、もしかしたら心の奥でね縁を切りたいと私は思っているのか、そういうサインなのではないか。であればこのまま自然に任せていいのか、なんかね年内には気持ちを整理して動いた方がいいのかずっと悩んでますということで、
なるほど、
まあ年内に答えなければと私も思いましてですね、
はい、
はい、まあそういうご相談でございます。
そうですね、なんかそういったシーンもありそうですよね。
ね、これね多くの方にあるんじゃないかなと思うんですよね、うん、なんか人間関係で、
うん、
自分から誘ったのに相手のスケジュールと合わなくて、
はい、
ごめんしてってなったら、
はい、
なんかこう疎遠になってしまった。まあ私もよくありますよよくというかね、たまにやっぱり、ね、うん、
ありそうなシーンですよねこういうのって。
そうですね、まあ、こういう時にまず、まあ、整理をすると、うん、まあ、今言った自分から誘って提案いただいた日程が申し訳なくて合わなかった、
うんうん、
でその後連絡 まあ連絡は別の日にしようっていうのは伝えたけど、
うん、
まあ、その返事がない。で返事がないところにあれどうするって言えないっていうことです。
そういうことですよね、はい、はい、
でそのまんま、これは縁が切れるっていう流れの話を私がね年内人間の関係の整理の時ですよっていう話を聞いてしまったがゆえに、
はい、
もしやこれは運命というかね流れがそうなってるんじゃなかろうかという一方で縁切りたくないなと、
うん、
まあ、こういう思いもある、まあ、そういうご相談なので、
うん、これはどうですかね、みさん。
そうですね、よくやっぱりスピリチュアルとか自己啓発が好きな方が 考える、そして時々悩まれる題材なんですけど、自分の思っていることとの流れのズレ。で、それは流れがズレ、流れの自然な流れでいい方に行っているのか、それとも自分がそれを引き起こしている現象なのか問題。こ
そうで
れ、
すね。
あると思うんですね。で、そこを見極めたいって皆さん思うと思うんですが、まず考え方として、そこを見極めるには、それまでのやっぱり審美眼を培う。もうちょっと言い方を変えると、感性を育てていく必要があります。
とか、いきなりはできないので、育
そ
てていかなきゃいけないですね。
う。そうなんです。なんだろう、料理で、どのタイミングで塩入れたらいいですかみたいな。こっちの教科書では先に、教科書では沸騰してから、みたいな。どっちやねんとかあるじゃないですか。これって経験則とか、
そうですね。
自分の中で、あ、こっちが良かったとか、めんどくさいからこっちでいいやとか。まあ、それって、やっぱり体験して判断力がついてくるんですよね。見極める力。
何度もやってるうちに自分なりに蓄積されていくものありますもんね。
そう。なので、運命というか、運気の流れの、時の感覚と自分の内側に何かがあって引き寄せ、起こしてる現象と、この見極めっていうのは、やっぱりそれぞれをしっかり味わって、区別していくトレーニングが有効なんですね。なので私がここで、これは何とかですよっていうのは、まあ簡単なんですよ。リーディングすりゃいい話で。だけど、そうすると、毎回リーディングしてもらわないとみたいになっちゃう。
そうですよね。常にお願いしなきゃいけなくなってしまうってことです
常
ね。
に占い師さんとこ行って確認するみたいな。これは自分の人生を生きていると、まあ言い切れないというかね。やっぱりその力も養った方がいいと私は考えている。
旦那と自分でそうやって判断できるようになればいいですもんね、より。
そうですね。まあ、今回の方は、どっちかっていうことが問題ではないケースだったので、今の話をまずしています。で、別のケースの場合で、はっきり、いや、これはあなたのせいじゃないよって言った方がいい時もある。その時は私言うんですね。これもう、運気の流れだから。もうそれちょうどいいよって、私はその時は言います。でも今回はそこじゃないよってい
そこじゃないっていうこと
う。
なんですね。
それは見極め力トレーニングしようねっていう感じで、ちょっと脇に1個置いといて、問題は何かっていうところを見ていくと、このリスナーさんの方が、お友達と、やっぱどういう関係でいたいのかが大事なんですよ。で、文章を読む限りでは、縁は切りたくないと。で、まず、ここで、本当にって自分で聞いてほしいんですね。
おお、なるほど。
こう切りたくない理由が、なんだろうな、嫌われたくないとか、なんか自己防衛から来る、切りたくないだったら、これはもう自分都合じゃないですか。
そうです
自
ね。
分都合っていうか それだとやっぱうまくいかないわけです。相手からすると、なんか、あんたの都合でなんで私縁を繋がなきゃいけないのみたいに無意識化でなるわけです。だけど、このリスナーさんが、いやいや、すごいこの人大事な友達で、フィーリングも合うし、お互い、まあ成長の過程で離れていくのもやぶさかではないが、でもやっぱ付き合ってたいな、だと、その相手の方に、なんていうのかな、愛情というか分かりやすくね。なんか関わりたいっていうエネルギーがかかってくる。嫌われたくないのエネルギーじゃなく
ないって
、
ていうことです
積極
ね。
的に関わりたいのエネルギーなので、こうなったら相手側もそれを受け取るか受け取らないかは相手次第。恋人っていうかね、好きな人に告白して愛がね、受け取ってもらえるかどうかと一緒なことで。でも、 このご本人が、今私が言った後者の方であると。関わりたい気持ちが本当であると。
はい。
そうであれば、もう答えはシンプルで、言葉かけるしかないんです。
そういうことですね。はい。じゃあ、まずは自分自身のことをよくどうなんだっていうのをなんか感じた方がいいわけなんですね。
そうですね。これ何でもそうなんですけど、悩んだ時に、そもそも何だっけって控えるといいんですね。例えば、なんだろう、仲良くしたいけど、その理由が、いやもうずっと仲良くしてたじゃんとかだと、曖昧な理由なわけ。でもずっと仲良くしてたけど、今はそんな、ちょっともう、お互い家族も持って、大事な優先順位違うじゃんみたいな。本当に友達だったら、お互いの生活変わっても、また普通に会えるじゃんみたい
そうですね。
な。例えばですね。でもそこに何か引っかかりがあるっていうこと。まあ、簡単に言えば自分が嫌われたくないとか、嫌な奴に思われたくないとか、自分を守っているっていうエネルギーだし、本当に大好きで、その人がね、異性とか限らず、友達として、本当に尊敬して大好きで関わってきたいだったら、もう、それをちゃんと行動で示さない限り伝わらないから、声かけたらいいんじゃないってい
いうことなんですね。
う。気分を害したのかなって、ちょっと最近、ずっと連絡できなかったんだけど、関わりたいから連絡してみたよとか。で、それでも返事なかったら、ちょっとね、わかんない。それは相手の問題だから。そこを、せっかく声かけたのに、レスポンスがないって落ち込むのではなく、自分はやるべきことはやった。
そうか。
自分の思いはちゃんと伝えたぞと。あとは相手が受け取るか、返してくるかは相手の都合なので、
そうですね。
をコントロールできないわけです。
まずは自分から、行動した方がいいのかどうかっていうところをしっかり自分自身聞いて、それで、やっぱりね、関係性続けたいなと思ったら、もう行動を起こしてみましょう。ことなんですね。
そうです。で、それで行動を起こして、なんか嫌だって言われたら、もうしょうがないよ。
でも、ね、行動しないでずっと今のモヤモヤしてる状態が続いても、それは良くないですね。
そうですね。スピリチュアルな話をここで少しする。やっぱり思いっていうのはエネルギーなんですね。で、人のその思考もそうだけど、たくさんのこと考えられないのと一緒で、たくさんのこと思えないんですよ。キャパシティがある。充電のなんかメーターみたいに、自分のことも含め思える、力をかけられる量が人それぞれあるんですよ。で、それのキャパをみんな分配してるんですよ。仕事、子供、友達、
確かに。
なんだかんだって。毎回その分配は毎日変わる。でも、例えば、あいつ嫌いもそうだし、大好きもそうだし、あの子どうなったかなもそうだし、そうやって人に対する気にかかってるっていうエネルギーは、そのどっかのパーセンテージを振り分けてる。
なるほど。確かにね。そんなにキャパシティって増えたりするものではないので、限界があるから、やっぱり何かを増やそうとすると、どこか削ってるわけなんですね。
削ってる時間もそうだし、わ かりや
そう
すく言うと
か。
時間がそうだと思います。時間24時間と寝る時間やったらね、20時間もないわけじゃないです。で、その時間を分配するわけでしょ？
そうですね。
ご飯食べる、お風呂
あ
入る、
あ。
まあ、ネットフリックス見るもあるかもしれ
あ、あ
ない
る
け
し、で、仕事をしてたりとか、好きな人と過ごすとか、いろいろなものに使ってるわけですもんね。
で、そこに余分とか無駄を省きたいっていうのは、これはなんか人生をカツカツにしちゃうので、おすすめしないんですけど、その思いっていうところで言うと、スピリチュアル的に言うと、自分のその持ってるエネルギーを人に アンパンマンみたいに分けてることも。疲れんのよ。だ多分、この送ってく、あの、くださった時、ちょっと前なので、今、状況変わってるかもしれないんですけど、その時多分ね、疲れてたんじゃないか
ああ、なるほど。
な。で、疲れてると、自分が疲れてるって思わなくても、いろんな風にエネルギー分配していると、肉体的にも同じで、無意識下では疲労が蓄積されていくんですよ。
確かね、いろんなことやって、いろんなものに力を注いでると、やっぱり自分の中にある、ね、エネルギーが少なくなってると疲れやすそうですね。
そうです、そうです。で、そこって体としては痛みなんですよね。苦しいことなの、減ってるから。減ってるところ無理やり働かされてるから、ストレス反応を起こします。自分はそれストレスだと思ってなくても、肉体はそれをストレスと受け取るんですね。で、そうすると、コルチゾールっていうのが出て、で、ずっとそれが出続けてると、慢性疲労になる。で、コルチゾールっていうのは、その痛みとか苦しみを緩和させる、麻痺させる、なんて言ったらいいの？麻酔みたいな効能があるんです。だから一瞬はいいんだけど、継続的にその痛み止め飲んでる人みたいになっちゃうので、自分がストレスがかかってる、痛みを受けてることに気づきにくくなると。なので判断力が鈍ったりとか、あれこれ同じことでループして考えたりとか、まあ、そういうことが起きてしまうんですね。なので、エネルギー分配させてるっていう話に戻しますと、それはやっぱり自分の精神も肉体も疲労させてしまうので、適切に自分のエネルギーを自分に戻す。それは相手に、私はこうだよって伝えたときに、相手がどういう反応をしようが、それもまるっと受け止めるっていう。そうすると自分の、中にエネルギーがあったままになるので。あの人どうかな？あれ？返事ないってことは、なんか気悪くしたかな？これはもう他人にエネルギー分配し中なんですよ。
そうか。それで疲れていくんですね。どんどんどんどん。分配。
だったらとっとと聞いちゃった方が早い。で、逆に聞けない関係って友達なのか考えたらいいよね。
そうですよね。そこも含めてちょっと考えて、どんな反応をして、どういう対応したらいいのかなっていうのを参考にしていただくといいですね。
そうですね。ね、ぜひね、縁がね、遠のいたとしても、今回もしこれで連絡なくて、縁が切れたなぁと感じても、本当にフィーリング合う人だったらまた出会うし、相手も変わるし、自分も変わるから、それで出会えばまた嬉しいし、それで出会わなければ、まあ、そこまでです
そうですね。
よ。申し訳ないが。
いや、ぜひね、今日のお話も参考にしていただいて、これ他の方もね、そういったことあるんじゃないかなと思うので、ぜひ参考にしていただけるといいですね。
はい、ぜひぜひ。
そしてね、いろんな方からのご質問も受け付けていますので、ぜひ、由美さんに聞いてみたいなという方いらっしゃれば、ぜひね、お問い合わせいただけると嬉しいですね。
お問い合わせく
お
だ
問い
さ
合わ
い。
せください。
問い合わせじゃないか。ご相談と か
ご相
ね。
談ね、いただけたらと思います。来年はもっといろいろな活動もいろいろ今後は始まっていくんですかね、由美さんの方は。
そうですね。だいぶ講座もリニューアルして、
おお、
おそらくホームページも作り直さなきゃいけないぐらい中身が変わります。で、今日ちょこっと話したところで、ホルモンのね、コルチゾール、体の話しましたけど、やっぱり肉体と心と、まあ、魂とっていう三位一体を、統合していくのが私のカリキュラムなので、まあ、そこをね、さらに強化して、新しい弊社独自の遺伝子検査もリニューアルオープンしますので。
じゃあ、ぜひね、注意してみていただけるといいですね。
ぜひぜひメルマガとかでね、お知らせがありますので、ぜひメルマガご登録ください。
ゆみさん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。